じゃあそうしましたら、はい、まずはその今新聞社でどういったお仕事をされていらっしゃるのか、はい、ということと、
はい、
あと、まあ、それと関連して、はい、まあ在日在韓の被爆者で韓国人の方を、うんまあ、特に興味を持っていらっしゃるという話は、うん
はい、
他の方からいろいろお伺いしたんですけれども、
はいはい
そのあたりの関連というかそういうことを少し教えていただけますか。
まずだから最初に申し上げておかなくてはいけないのが今さっき名刺をお渡ししましたけど私今文化部というところに所属しておりましてそれはちょっと子どもの出産などがあって新聞の文化面とか暮らし面というところを生活関連の記事を担当する部署にいるので今まさに現場では実は原爆の問題っていうのには直接的には関われない部署におりまして、ただその出産までの間の、まあ、10年以上はですね報道部というところに長くおりましてそれはもうまさに現場で報道ニュースなどを報道していく部署なんですけれども、
はい、
でそこでまあ偶然縁あってでそういう、まあ、担当になったというのが原爆関連の担当する中国新聞ってやっぱりこの原爆に唯一あった新聞社なんですね、広島では、で社員の3分の1くらいが亡くなってましてそういう新聞社でもあるということでもともとそういう原爆平和報道というのは脈々と先輩方からこう受け継がれたものがあって
で
まあ、みんなでこう社内 全体で共有するという雰囲気でありながら、
うん
まあ、そうやっても現場では担当者みたいなのがこう、うん、その時たまたま担当だったものがするという感じであって私もその当時はどうしてもそれがやりたくてこの中国新聞社に入ったわけでもなく、
うん、
中にはやっぱりその原爆の問題をやりたいからといって遠方から中国新聞社を目指して入ってくる記者もいるんですけれども、私はその時は逆に広島にずっと高校まで広島にいましたので、それが当たり前すぎてそこまで、まあ、単に大学東京に出てて地元に帰ってきて就職してそんなに原爆とかそこまで思ってなかったんですけれども、まあ、縁あってそういう取材をすることになったというのが最初のきっかけだったんですけれどもその振り返ってみればその広島でずっと育ったというか中高時代にかなりこう平和関連のことを勉強してたんですね、うん、そういうことが根底にあったからこうどんどん興味の幅が広がっていったのかなという気はするんですけれども、うん、それがまあ十数年前で2001年だったかな2001年から2002年にかけてちょうど在外被爆者問題っていうのが日本国内で非常に注目を集めた頃だったんですね。その頃ちょうど私がその原爆平和関連の担当一番前線の若手の一番最前線の記者みたいな感じだったんですよ。で、まあ、多分お会いになったと思うんですけど豊永先生とか広島でもうそれよりも注目を集めるずっと前からこう、はい、調査とかを続けてらっしゃる方々にいろいろ取材もしましたし、
うんうん、
2002年の春にですね南米と北米を私もずっと訪ね歩いたんですよ。インタビューをしに、在外被爆者のどういう年だったかっていうと在外被爆者が日本国内に来たら被爆者同様に無料で治療が受けられるのに、
うん、
同じ被爆者でありながら一歩国外に出たら、
うん、
高い医療費がかかる特にアメリカの被爆者たちは当時まだ若い方も多かったのでなかなかその公的な年金もないですし高い医療費を非常に苦労しているという状況で、まあ、それはブラジルとかパラグアイとか、アルゼンチンとか南米の被爆者も同様の悩みを抱えててで、まあ、もちろん韓国の被爆者もので、でまあ、韓国は保障問題も絡んでそれまでもいろんな経緯があったんですけれども、そういうこともあって韓国のカク・キフンさんの裁判がちょうどずっと続いてた頃 で、うんうん、でまあ、そういう機会でもあるしカクさんの裁判でこう 画期的な判決がこう出てる頃だったんですね、うん、ちょっと南米北米も取材してみようというんで取材班を組ん で、うん、で私は南米北米を回ったんですけれども、他の記者が韓国行ったり北朝鮮に行ったり、あとどこ行ったかな、中国はその時は行けなくて、あの文書でのインタビューになったのかな、まあ、そういうことをして、その時にあの100人ぐらいの方をずっとインタビューして歩いたんですね。やっぱりその時に聞いたこう重みというか、一人一人の、ね、人生を言いたくないことも含めてこうずっと聞いて、しかも私も1ヶ月以上南米北米をこう旅して現地に滞在してたので、なんて言いますか、その被爆体験の重みというか、
はい、
それまでももちろん頭では分かってたつもりだし知識としてはありましたけれども、その単にその8月6日にピカッと光ってドンと落ちて、日の海になってみんな大変だったっていう話じゃなくて、その後の人生をどう生きてきたかみたいな話を、まあいろんな人に聞くにつけですね、これはやっぱりこれを聞いた私がこう伝え続けていくっていうことは、まあ一つの使命ではないかなと思うようになって、でそこから、まあ、その在外被爆者取材が一つの私の中の原点になって、でその後だからこう担当がいろいろ変わったりとか、まあ、サラリーマン、新聞社の社員もサラリーマンですのでいろんなことをやらされるんですけれども、原爆関連の問題はずっとこう続けて、だから豊永先生たちとの付き合い も非常に 長いので、おそらく豊永先生も今回わけさんご紹介いただいたんだと思うんですけれども、
なるほどね、
はい、
じゃあそのノースアメリカサウスアメリカの被爆者に会われた時の印象っていうのをもう少し詳しく教えていただけますか。印象ですね、
あの基本的にその韓国中国の被爆者と違って、アメリカ北米南米のアメリカに南米北米の被爆者は基本的に日本人というか移民ですよね。それでまたあの北米と南米で多少違うんですけれども、北米はその戦前からの広島県からの移民が多くて、で南米の人は戦後の移民が多いという意味で、あのなんて言うんでしょう、特に南米の被爆者っていうのは心がすごく古い日本人というか、昔の日本人の心を持ったまま、その移民をして海外生活をしている、で北米の被爆者は、まあ、離れて長いというのもあるので、また独特なあのまた日本今現在日本にいる被爆者とはまたちょっと感覚なども違うなと思う面もあったんですけれども、
どういう面が違うと思いました？
やっぱりあのなんて言うんですかね、ただやっぱり古いものを持ってアメリカに行ってるっていう意味では南米北米も同じですかね。例えば私が取材をする中でもこうかなり聞いてほしいという方が多くて、あの日本から来たっていうことでいろんなこれまでの経験とか辛いこととか、そんなことまで教えてくださるんですかという個人的なことも含めてですね、辛かった経験など出してくださるんですけど、やっぱりこれが日本に私が帰って記事にすると日本の親戚に知られて、広島弁で言うと風が悪いっていうんですけど、あの体裁が悪いというか、やっぱそういうことを非常に気にされる。広島にいれば被爆者であるっていうことは別に特別ではないですけれども、やはりアメリカの中で被爆者がどういう存在なのかというのを感じたような気もしますし、一方でそれを、あの現在の日本のお年寄り以上にこう体裁とかそういうことを気にされる面があるなというふうに感じました。
例えばその北米の被爆者と会われた時に、あのまあ、その日本に対して親戚に面目を渡さないからっていうようなこともあると思いますけれども、逆にそのアメリカ社会での生活が長いということで、アメリカ社会の中で その自分の被爆者としての立場というようなことをまあ感じられる方が多いと思うんですよね。 そのあたりはどういう印象を受けられました
か？またそれも地域によって非常に異なって、サンフランシスコとか カリ、ね、ロサンゼルスとかはこう被爆者団体などもあったりして、
うん、
そういう中に入っている人っていうのは自分が被爆者であるということは自分も認めているし、うん、人にも話しているけれども、やはり、離れたところのコロラドとかあじゃなくてアメリカの中でも、そう日本人、そんなに周りに日本人がいないとかであると、自分が被爆者であるということをあまり自覚する機会もなかったけれども、まあ、ちょうど私が行った頃っていうのは、それはちょっとカナダの被爆者の方だったんですけれども、まあ、自分がある程度の年になって病気とかをするようになって、もしかして原爆のせいではないかと思うようになって、初めて意識するようになったとか、なんか孤立しているというわけではないんだろうけれども、周りにいないからそういうふうに情報もなくてっていう方も、それが一つのアメリカの特徴、ね、やっぱり南米って人数が少ない分すごく結束が固くて、被爆者団体とかもしっかりしてるんですけれども、アメリカもそのカリフォルニア州はやっぱり被爆者団体が分裂するほど人数がいますが、なかなか他の地域ではそうも言ってない
なるほど
と思います。
うん、じゃあその、まあ、在外被爆者という問題を考えるときに、はいはい、まあ、豊永先生は主にその韓国にいらっしゃる方にフォーカスを絞ってもらって、でも、まあ、森田さんご自身はその南米北米の被爆者と、出会う機会もあったということで、
そうですね、
はい、そういうその、まあ、在外被爆者、はい、違う国ではあっても在外ということで、何かその共通の問題点みたいなものを抱えてらっしゃるっていう、そういうような印象を受けられました。
そうですね、それはもうそもそもの、その 法制度がですね、日本国内にいないと成り立適用されないという制度に被爆者援護法がそうなってますので、やはりその同じように原爆にあった身でありながら、一歩外に出ると日本人と日本の被爆者と同じ援護が受けられないというもどかしさみたいなのはみんな持っておられる。ただそれを住んでないからしょうがないとおっしゃる方も結構アメリカにはいらっしゃったんですけれども、私はそれは違うと思っていて、まあ、社会保障という観点で見ればそういう考え方もできると思うんですけれども、俺は韓国に限らず日本国、当時日本国民であった人にとってもやっぱり保障、国家保障の問題だと思っているので、そういう意味では在外被爆者全体が抱える問題だと思いますね。
なるほどね、
はい、
ただその、まあ、韓国はもちろんその日本 の、 その植民地政策の、被害に遭った国で、アメリカは逆に、まあ、もちろん日本とは戦争してたわけですけども、まあ、原爆を落とすという決断をした国ということなんですけども、まあ、そういう観点から見て何か違いを感じられるということ
はあります
か？
やっぱりアメリカの被爆者の一番難しいところはその自国でというかアメリカで声を上げにくいということですよね。原爆、その被爆者を助けてくれということを言うとやっぱり反米とか反核反米というふうに取られるから、非常に嫌がらせとかを受けた方も多いですし、そういう声は上げにくさみたいな、すごくその狭間に揺れているというか、アメリカの被爆者のその生活レベルとかそういう意味では恵まれてる人が他の国に比べたら多いのかもしれないんですけれども、アメリカのやっぱりそういう運動する難しさとか声を上げる難しさとか、特にその日系でも戦後戦争を花嫁で渡った女性とか、そういう被爆者は南米の、ね、移民の方とそう変わらないんですけれども、やっぱり日系2世3世の方っていうのは本当に両国の狭間で揺れるというか、自分の母国は どっちなんだというような、
なるほどね、
ですね、はい、
じゃあこのインタビューっていうのは2001年、2年ぐらいにされたんですか。
はい、2002年ですね、主に。はい、でその年に、連載をしまして、まだインターネットで見ることができると思います。中国新聞の、広島平和メディアセンターという、
広島
ピースメディアセンターというセンターがありまして、そこからあの原爆平和関連の記事が全部見ることができるんですけれども、そこの中に、タイトルが願いは海を越えてという連載で、当時だから今はそのカク・ギフンさんの裁判などでいろんなことがこう前進して、海外にいても手当が受けられたりとか、いろんなことが進歩はしてるの で、 そ、 で、ね、そのなる前の連載なので、ちょっとニュース性はないんですけれども、まあ、その被爆者の経験とか思いとかいう意味では今でも、まあ、ご参考になれば、
はい、そのまあ100人もねインタビューされるっていうのは随分時間もかかったと思うんですけれども、大体、はい、どういうフォーマットでインタビューはされたんですか。
もうフォーマットというより一緒に生活をしながらというか、旅をしながらといいますか、そういう方もいたし、本当に時間が限られていて、例えばブラジルの被爆者協会になんか会議の時に一緒に私も参加してて、終わった後にこう、面談方式じゃないですけれども、感じで聞いたこともあるし、それももうフォーマットというより、もちろんその8月6日どこにいて何をしていて原爆にあったかという基本的なことは聞くんですけれども、なるべくその被爆者の方が話されることにも耳を傾けるという形で、なんかその連載ももちろん原爆が落ちた当日のことも書いてるんですけれども、その後の人生の方が中心の方もいらっしゃるし、
なるほどね。そのまあこれはちょっと話がずれるんですけども、そのレコーディングした資料っていうのはどこかに保存してらっしゃるんですか。
いやもうそれは私連載以外のメモとかっていうのはそれぞれ記者個人が持っていたりするのが現状ですね。
そのテープレコーディングしたわけですよね。
テープレコーディングしたものとしてないものがありますね。
ああそうですか。
の研究とはまた違うので、その本当になんて言うんでしょう、普通にお友達と接するように接した中から記事を作っていくとかいうこともあるので、必ずしもこう面談方式でやったものばかりじゃないですね。
そうですか。
はい、
そのテープがないのはちょっと残念な気もしますよね。そうですか。
はい、
じゃあその一番最初、その新聞社でその報道する時になった時の、まあお気持ちとして、もともと広島ご出身で、やっぱり後になって考えてみると平和教育なんかもすごく他のね市町村と比べると、やっぱり受けてこられたっていう、そういう印象を受けられたっておっしゃってましたけど、そのあたりもう少し具体的に教えていただけますか。つまりその広島で生まれ育たれたということで、何かまあそこにその土地に特有な平和に対する意識とか、
それは多分人によって違うと思うんですけれども、中には広島でその小学校とかの時にすごく平和教育を受けてもう関わりたくなくなったみたいな人もいますので、違いには言えないと思うんですけれども、私がたまたま通っていた中学高校が非常に熱心、そのキリスト教系の学校だったので。
あ、そうですか。どこの中学校
でしたか。広島女学院というところなんですけれど、
そうですか。
はい、その原爆のことというよりももっと幅広く、なんて言うんでしょう、その平和教育という形ではなくてですね、例えばその平和を祈る週っていう1週間があって、その1週間になんか例えばその開発の問題であったり、原爆のこと以外ジェンダーであったり、例えば福祉の問題であったり、いろんなことをなんかその学年のレベルに応じて自分たちで勉強するみたいな一週間があったり、まあ、そういう中に6年間いたので、でそのボランティアで修学旅行で広島を訪れる修学旅行生、それこそ横浜とか神戸とかから訪れる中学生高校生を平和記念公園を案内するとか、
そういうこともされたんですか。
そういうことをしていたので、 まあ、それをなんか自然にやっていたというか、
うん、なるほどね。
でもまあなんかそれは特別なことだとあんまり思っていなくて、うん、でも学生時代東京に行くと、
うん、
なね、8月6日の記念式典がずっと中継されてるわけでもないですし、
うん、
8月6日でも普通に時間が流れますよね。
そうです
ね。広島にいるとやっぱり8月6日ってどこのテレビ局をつけても全部式典の中継ですし、
うんうん、
やっぱりなんか特別、小学校とかは多分今も登校日とかになるんじゃないかな、うん、なんか登校日だったり、私も多分中学高校はなんか 礼拝みたいなのがあってやっぱり学校に行ってたような気がするので、
確かに私も今回初めて街並みをゆっくり歩いてみる機会があって、でまあ、もう本当にただ平和公園だけでなくて、あらゆるところにね、あの、まあ、記念碑というか、
そうですね、
コメモレーションの印があって、あ、
はい、
まあ、ここで生活しているっていうのはやっぱり他の 別の場所でね、原爆について考えるのと違うんだろうなっていうことは印象を受けたんですよね。
だからなんか逆に気にしなければそれが日常になるので、全く何とも 思わずにも過ごす、せるだと思うんですけれども、ね、なんかやっぱり研究者の方々なんかでは広島にいると逆に麻痺してしまうからって あえてちょっと離れてみるって、外に出られたりする方もいらっしゃったり、
興味深いですね、その辺のバランス
っていう
の
がね。そうですね、
はい、森田さんご自身はどういうふうにお考えですか、はい、今その、はい、ね、あの、豊永さんが出していらっしゃる問題は、はいはい、まあ、韓国人被爆者ということが大きいですけども、はいはい、それはやっぱりその、ヒロミさんにとってはその、はい、やっぱり一歩外に出るっていう、そういう意味もあるんですかね。
そうですね、それだけとも限らないですけれども、私はその在外被爆者だけじゃなくて広島の被爆者の方々とも日々接していて、豊永先生もご自身も被爆者でいらっしゃるし、
うん、ね、
なんかそういう意味ではその外に出るとかいうことと、まあ、豊永先生の活動はまたちょっと一歩違うのかもしれないですけれども、豊永さんはまあ広島でそういう活動をしておられて、でもあの韓国の原爆被害者を支援する会、市民の会は本部は大阪ですし、そういう意味ではあのね、その原爆が落ちた地というのは広島ですけれども、またその大阪にいることと広島にいることでそれぞれあの活動の幅というか変わってはくるので、あまり豊永先生も外に出るとかこう外を見るということともまたなんか違うような気もするんですけれども、
なるほどね。
ただまあその在外被爆者が抱える問題っていうのは非常にまあ、当初は分かりやすかったというか、明らかにも日本人被爆者とのこう差があった、今ちょっと分かりにくくなってますけれども、そういう意味ではあのこう国内でもこう理解を得やすい問題であったのかなというふうに思います。むしろ私その後にあの原爆症認定問題というのが日本国内であって、自分の病気が原爆のせいかどうかというのをずっと裁判で争ってきたんですけれども、その取材をしてる時の方がやっぱり世論というかそういうのは厳しかったというか、やっぱり、ね、同じ戦災被害者っていうのはたくさんいて、被爆者だけ優遇されてるじゃないですけれども、まあ、そういう問題にまで広がっていく行くので、
もうじゃあ逆にその在外被爆者に対する援助を拡大しようという議論の方が日本の国民、まあ、読者の方からすると受け入れやすいということですか。
そうですね、ただそれは海外の被爆者を援助しようというよりも、そもそも援助を拡大しようというよりも被爆者援護法という現状の制度があって、まあ、それすら適用されてないという現状があったわけなので、それを海外に認め、あの海外の人にも必要なものは認めるべきじゃないかという議論はしやすかったように思いますね。そういう意味ではあのただまあ実際本当に世論といってもそういう反応があるのって興味がある人からの反応ですので、実際に豊永先生とか現場で支援してらっしゃる方はもっといろんな生の反応を聞いてらっしゃると思うんですけれども、例えば新聞社内で報道する時の 周囲周りの記者の反応であるとか、うん、新聞社に来る反応であるとか、
うん、
っていうのはあの在外被爆者問題に関してはその報道しづらいとかそういうことはなかった、うん、ただやっぱり当事者の方がさっき申し上げたようにアメリカの被爆者の方がすごく体裁を気にされるので、うん、あのせっかくいいお話が聞けてもちょっと記事にはできなかったりとか、
うん、
あとやっぱりその国ごとに制度が違うので在外被爆者といって一括りには非常にしづらい問題だなと思って、やっぱり韓国の被爆者北朝鮮の被爆者って同じ朝鮮半島でもまた全く違いますし、
うん、そのじゃあ2002年にその、はいはい南米北米の、はいまあ、被爆者の特集を組まれた時には、はい、やっぱり読者の方の反応っていうのは良かったんですか？
まあ、他の連載に比べたら良かったと思います。ただ私がその後いろんな部署などに行って、
うん、
あの今特に生活面とかその家庭欄みたいなところを担当したりとかしているとそういうところの方が圧倒的にやっぱり反応はやっぱり市民って自分の生活に関係あることにしか興味持たないのかなって思うくらい、そっちの反応に比べたらやっぱりそういう硬い問題っていうか、
うん、
難しい問題に関しては反応は少ないですけれども、
どういう反応が来ました？具体的に言うと
具体的に言うと自分も実は自分の親戚も海外にいますとか、やっぱりそれでもちろんそういう私の親戚の話も聞いてもらえませんでしょうかみたいなものが多かったのと、あとまあアメリカの被爆者を紹介した時にはもちろんその親戚が本当にあの親戚の恥だから載せてくれるのに、だからご本人は取材 OK で あの新聞に出すことも OK だったにもかかわらず、その本人ももう連絡を取ってないような広島在住の親戚からやっぱりどうしても生活に困っている話とか、うん、医療費がかさんで困るみたいな話が出てきますので、でもアメリカの被爆者にとってはそういう実情を訴えることで支援をしてほしいという思いがあるんですけれども、それが、ね、日本の親戚にとってみたらやっぱりすごく格好悪い親戚がそういう状態であるということは非常に格好悪い、
うん
うんうん、みっともないことだというので、ちょっと苦情じゃないですけれども、そういうのも多かったですね。
なるほどね。はい、じゃあその私が興味がありますのは、はい、そのまあ、豊永先生みたいに、まあ、グラスルーツで実際に、はいはい、ボランティアで活動してらっしゃる方、で、まあ、例えば私のように、その、まあ、はい、学術的な観点から興味を持っているもの、
はい、
でそういう、まあ、いろんなその取り組み方っていうのがあると思うんですが、はいはい、その新聞社、特にその中国新聞社という、
はい、
まあ、の立場に立たれて、その立場からできる貢献っていうことの特殊性についてはどういうふうにお考えですか？
なかなかその地方紙であるので、その国民的な議論を起こすとかいうのは非常に限界を感じてまして、それとも、まあ、広島ではシェアが圧倒的に多いんですけれども、ただあのこれは新聞社としてはあまりいいことじゃないのかもしれないんですけれども、私たちが特にその在外被爆者問題を非常に熱心にやってた時に、あの同じ記者クラブでやっぱり頑張っていた他社の記者がですね、刺激されてかなり頑張ったんですよ当時。あのやっぱり新聞社同士ライバルですので、負けまいとして、
うん、
地元紙があんなに頑張ってるんだからって、その例えば全国紙の広島支局の記者であるとか、そういう、まあ、同年代の記者が多かったんですけれども、みんなすごく頑張って、それで割とその核義憤さんの裁判であるとか在外被爆者問題っていうのが、あの全国的な問題になった。今はもう被爆から、ね、70年近く経って、あの原爆の問題っていうのがあの全国ニュースになることって非常に少ないですけれども、うんうん、まあ、あのそういう意味ではこう周囲を鼓舞する、マスメディアの中でマスメディアを鼓舞する役割というのは、まだその広島で中国新聞が、 できることというか、地元紙がそこで騒がなければ、うん、きっとますます全国紙は騒がないと思うし、他の地方、他の地方は圧倒的に騒がないでしょうし、
そうですか。でもそれはなんていうか、エキサイティングなタイムであった
ということですね。そうですね。それで、まあ、それが要因ではないですけれども、実際に裁判も在外被爆者側が勝利する結果が相次いで、まあ、それと世論も相まって、なんかやっぱりこう動かした感というか、事態を自分がやったのは全然その直接的なことでないにせよ、その声を届けたことが多少なりともね、何か動かすきっかけになったのかなという意味では、
じゃあそのやっぱりメディアができることっていうのは、その例えば平和運動あるいは反核運動という、文脈の中では、やっぱりみんなの声を届けていくということ
になるんですかね。それしかできない、逆に言うと、まあ、それさえなんか最近はあんまりできてない気がして、私もそのまさに最前線を今離れているので、いやもっとねすべきことがあるのではと思うこともあるんですけれども、
なるほどね。もう少しできた、できればできしたいことっていうのは、例えばどういうことがありますか？
いや、私はやっぱりその聞き取りしたものをですね、やっぱ新聞ってその聞いたことを10聞いて1を書くと言われてるんですけれども、本当にほんの一部なんですね。しかもその連載という形を取るときには、みんなが同じような風にならないように、それぞれその人の特徴的な部分だけを取り上げて紹介するという面があるので、やはりその書けなかったこととか、実名を出しては書けないけど実際はこうだったみたいな部分をですね、ただまあそこからもう10年以上時間が経ってるので、もう一度取材をし直して整理をしたいなと私個人的には思ってるんですけれども、やはりその制度も、私が行った頃にはまだ60代だった被爆者の方がもう70代になられて、アメリカだったら今もあのメディケイトとかそういう年金制度ってあるんです
、
うん、
あります、あります。
またもらえる年になっているでしょうし、実際その自分からこう日本に来て発言できる、もちろんそのすごく活躍しておられる在外被爆者の方もたくさんおられるんですけれども、やっぱりそういう人たちしか日本にいると見えないんですけれども、もう移動すらままならない人っていうのはたくさんいらっしゃるわけで、そういう人たちの現状というのも、まあ、もちろん日本国内の被爆者もそうなので、もうちょっとあの聞き取りを続けて形にしたいなと思ってるんですが、なかなかそのマスメディアとしてはもうそれはやり古されたことというか、新しくないことなので、あまり企画とかを出しても通らないのですね。もう個人的にやるしかないかなと思っていて、また一つはなんかこのジェンダーに関心があるって言ったんですけれども、そのジェンダー、あんまりその広島の問題っていうのはこの原爆とジェンダーっていう切り口で語られてこなかったんですね。それは多分おそらくジャーナリストに圧倒的に男性が多かったっていうことだと思うんですけれども、ジェンダーの切り口でこの原爆の問題を見るのも非常に面白いねという話をもう 5,6 年前からちょっとあの在野で研究をしてらっしゃる人と、広島在住の人と話はしてるんですけれども、なかなか形にできずに。
じゃあそれはどういう形で考えてらっしゃるんですか？例えばその平和に対する願い、あるいは反核運動、あるいはまあ原爆に対する興味ですよね。
うんですね。
それとジェンダーの関わり
っていうか、そのどう語られてきたか、例えばそのこれは私じゃなくてもっと先に研究してる人がいるんですけれども、あの原爆乙女とか言って言われますけれども、なぜ原爆青年はいなかったんだろうっていう疑問から、その、まあ女性が原爆被爆者を語るときに、女性というのはやはりその容姿とかそういうことを中心に語られてきたのであるとか、それは昔の映画とかそういうものの描かれ方もそうですし、 そういうことがなんかこう一つの女性像、原爆にあったかわいそうな女性像みたいなのを作り上げていっていたりとか、うん、まあそういう文化みたいなところもそうですし、
うん、
その運動、反核運動も、もちろんですし、
じゃあ女性によってまあ始められた、
経緯がありますね。その是非うんというよりも、まあ、そういう女性によって始められた運動っていうのをもう一度見直してみるっていうことも、まあ、もちろんあの杉並の方でやってらっしゃる方がすでにいらっしゃる。
あ、そうなんですか。
はい、
どういう名前の方ですか。
ちょっと名前がねすぐに出てこないんですが、多分その方も在野の方だ、在野というかあの大学とかには所属しておられない方だと思います。たくさん、
うん、
あのいろんな団体がありまして、で広島でもあのずっとジェンダーに特化して出版社をやっている方がいるんですけど、その方が、まあ、10年ぐらい前からちょっと原爆の問題をやり始められて、そこでちょっと私もと思ってはいるんですけれども、なかなか物理的な時間とかそういうこともそうですね、にはなってないんですけれども、
ぜひねこの LINE の、考え方っていうのが発展していければすごく面白いなと思います、ね、
そう、
面白いなと。
そうですね、あまり誰もしていないという、それは特にその在外被爆者でまたジェンダーの切り口で考えていくと非常に面白いのではないかと思います。
そうですよね、はい、で私もその今ずっともう、70人以上になったと思いますけど、皆さんにお話をお伺いしてきて、
はい、
まあ当然大部分の方が女性ですよね、まあ、被爆者、今生存してらっしゃる方女性多いですし ね、 でもまあそれにも増してやっぱりその女性でも、あるいは女性だからこそ、どちらかよくわからないですけども、まあ指導的な立場に立って活動してらっしゃる方、あるいはその広島からアメリカのチェックアップに2年にちょっと来る場合でも、あのまあ会長さんなんかを見るとやっぱりアジア的日本的に男性っていう場合もあるんですが、実際にその現地で動いてお世話をしている人は女性っていうことがすごく多いんですよね。で、あのそういうそのまあ別に女性のパワーって言ったら大げさかもしれないですけれども、そういうその傾向をこちらでその活躍されている森田さんの目から見てもあの確認することはできるかなっていうのがすごく興味があるんですよね。
それはそうですね、
うん、
ただやっぱりなんて言うんでしょう、その被爆者団体みたいなところはやはり男性主導ですね、組織になると実際に動いているというか底力があるのは女性なのかもしれないです
けど、それはどうしてだっていうふうに考えますか。
やっぱりそれは組織化すると女性が男性を立てるとか、やっぱりあの世代だと女のくせに出しゃばってとか本当に言う人がいまだにいますので、そういうことなんだと思いますね。
その例えば先ほど申し上げました、
はい、
あの広島女学院ですごくその、はいまあ、平和教育というわけではなくても、そういうその意識が高かったっておっしゃってましたけど、はい、それがそのそういうことをすごく関心を持ってしているのが、
はい、
クリスチャンの女学院っていうのはすごく、
あのそう
です、ね、面白い、まあ、偶然の一かもしれないですけれども、そうですね、
あの非常にあの学校もか変わった学校というか、あのやっぱり被爆直後にすごく町の真ん中にあるんですよ、被爆震地からも近くて、で、あのたくさんの生徒が亡くなってるんですけれども、
うん、
やっぱりそういう時にいち早くその教会の関連でアメリカからの支援を受けてるんですね、うん、アメリカからあの原爆を受けたのに、
うん、
かそういう中でそのみんな非常にアメリカに対してなんて言うんだろう、複雑な思いというか、そういうのもあるし、ただこう単にそのアメリカライさんでもないし、こういろんなことをちょっと一歩引いて考え、だからまあ周囲の 目はきっと厳しかったんだと思うんですけれども、戦後間もなくそういう状態だし、戦時中もねそのキリスト教の学校ということですごく色眼鏡で見られていたであろうし、ただそういう土壌があるからこそというか、その、うん、 例えばイデオロギーであったりとか何か一つの思想とかそういうことではなく、こう、うん、何かこう存在する平和教育みたいなものがあって、
うんうんうんうん、
それはそういう歴史的背景なのか、そのキリスト教精神か何かよく分かんないですけど、
うん、
そういうものなのか、
うん、
ちょっと私にははっきり分からないですけれども、実際なんかその卒業生がやはりこういう平和の部門で活躍してる人がすごく多いんですよね、
うん、なるほどね、
うん、なんかまあそういう影響っていうのはあるのかなと後になって思いましたね、
うん
うん、で実際そのやっぱり英語をやってる関係で海外に渡られた方も多いんですよ、うん、広島女学院出身で、カナダで有名なあの節子サーロスさんも広島女学院の、大先輩ですし、なんかあのオーストラリアにいる森本美智子さんだったの、純子さんか、
純子さん、
画家、画家のオーストラリアで結構有名な画家の方も女学院の出身とか、
あ、そうなんですか、
広島で被爆して渡られてる方も結構いたり、まあ普通にこう移民で渡られてる方も多いんですけれども、
うんうん、そうですか、うん
うん、
ひろみさんご自身は、はい、あのアメリカに対する印象というか、はい、イメージっていうのは何か特にあったんですかね、まあ、いつの時点でも変わらないんですけれども、うんうん、
そうですね、アメリカに対するイメージ、まあ、その時点時点で変わってきますね、非常にこれは、
そこはその辺少しの駆け足になるかもしれないですが、そうですね、
やっぱり子供の頃とかはもう漠然と憧れみたいなのが当然ありましたし、
その当然あるっていうのは
なぜ当然なんでしょうね、やっぱりなんかこう、なんでしょう、高度成長期の日本文化ですかね、アメリカに追いつけ追い越せじゃないですけれども、あ、
うん、
でまあ、冷戦期でもあったので、私がまだ小学校中学校中3の時がちょうどベルリンの壁崩壊だったので、やはりなんかなんとなく誰に教えられたわけでもないけれども、アメリカは味方でソ連は敵だじゃないですけれども、なんとなく
すいません、何年の前ですか、
73年です、
はい、なるほどね、
そういう意識がなんとなくあったのかなという気がしますね、
うん、そうですか、じゃあ、はい、その憧れが変化するのはどういう、
憧れというか、まあ憧れというほどでもないかもしれないんですけどね、まあ嫌いな国ではなかった、
うん、
でも別に今も嫌いなわけではないですけど、うん、が中学で、まあ、中学高校はその英語をやる上ではやっぱりアメリカというのは一つの、まあ、やっぱりそれでも憧れになるんですかね、日本語で言うと、
うん、難しい、まあ、勉強する中で ね当然そこに、
まあ、そんなあの
存在してるわけですからね、アメリカ、
私はそこまでハマらなかったですけど、お友達は洋楽にハマったり、やっぱりアメリカのファッションに憧れたりとか、そういう年でもあったし、バブルの頃でもあったので、そういう感じで、やっぱり最初にんって疑問を感じたのはやっぱり湾岸戦争の時、湾岸戦争、高校生の時に湾岸戦争があって、あんなにあの恐れていた戦争が実際に起こってるっていうことに非常に恐怖を覚えた、
うん、
けれども、
じゃあアメリカのイメージの中に少し恐怖が混じってきたっていう感じですかね、
実際に、
うん、
ですね、
うん、
でもあの実際高校生の頃にアメリカに短期留学でホームステイをしたりとか、そういうこともしてしたりして、お友達も当然いるし、
どちらに行かれたんですか、
私はね、オレゴン州に、
あ、そうですか、
なんかユージーンっていう、多分2番目が、ね、オレゴン州の中でも2番目か3番目ぐらいのどかな、
大学があるところですね、
そうですそうです、オレゴン大学、はい、
うん、どういう印象でした、
やっぱりなんかあのオレゴンだったので、とにかくやっぱり自然の雄大さとか、なんかむしろそういうことに圧倒されましたね、やっぱり島国とは違うわ
みたいな確かにね、大きいですよね、
はい、うん、ただやっぱりそのジャーナリストになってこういろいろ取材を続けていく中でいろんなね矛盾というか、グローバリズムというかそういうことも考えるようになって、まあそのアメリカが大国って言われるけれども、その大 大国の一面にその在外被爆者の問題があったり、いろんな問題を抱えてますよね。そういうことに、まあ、なんかいろんな疑問を感じたりするようになりましたね。まあ、今でも友達もたくさんいるし、嫌いな国ではないし、アメリカの被爆者の方ともよく連絡も
取ってるし、それはどういうことについて連絡を取られるんですか？
いや、もう本当に日常というか、お友達のようになってしまってる人もいるので、それは本当に私が子供が生まれたら生まれたよとか、本当のおばあちゃんのように、の子供たちのおじいちゃんおばあちゃんのように連絡をしてくださる人もいらっしゃるし、もうそういう普通の付き合いでもあるし、その、例えば何か問題が起こった時に、少し前であったら日本政府がこういう海外の被爆者にこういう方針出したんだけどみたいなことで、まあ、もちろんそういう意見を聞いたりする、コメントもらったりするために電話することもありますけれども、
なるほど、ね、
今はちょっと現場を離れてるので、むしろそういう日常、ただまあ日常の話の中でもまあ最近どうですかというような話を、
まあ、少し出るんです
よね。
あ、いいですね。うん、仕事を通じてとはいえ、
そうですね。で、まあ、そういう問題で、あ、今こういうことが問題になってるんだなと思ったら、
仕事、そういうふうにして、はい、あの、まあ、間を置いてでもコンタクトを保ってらっしゃるアメリカの被爆者ってどれぐらい人数的にはいらっしゃいますか？
どうでしょう。もう定期的にというか、コンタクトしてるのは3、4人ぐらいですかね。
なるほどね。
はい、
うん、
アメリカだけで言えば、はい、
じゃあその、まあ、今その例えば国家保障の問題でもやっぱり基本的にはその全てその保障の元になるのは日本政府っていうことになってますよ ね、
そうですね。
ただ興味深いのは、はい、あの、まあ、1970年代たまに被爆者団体が形成された際は、はいはいはい、アメリカの場合でも、
ね、
はい、でそのあたりについてはどういうお考えですか？はい、
あの、本当個人的な意見なんですけれども、いや、当然あの原爆を落とした国に保証を求めるっていうのは、うん、当然の成り行きというか、うん、当然のことだと思っていて、
うん、
今もできるのであればそうすべきだと思うし、実際にあのその原爆投下に対する罪を問うあの市民法廷みたいなのを細々とグラスルーツでやってる研究者とか先生方も、
うんうん、
あ、田中先生ご存知ですよね、田中先生たちがやってらっしゃるように、個人的には本来それはあるべき姿だと思うんですけれども、うん、まあ、そのサンフランシスコ講和条約で解決済みということになってる以上、うんうん、じゃあ戦争を起こした日本という日本政府が国民に対してまあどう保障するのかという問題が全部こううやむやにされたまま、それは原爆だけの問題ではなくて、あの戦災被害者も全てそうだと思う、今回の原発事故だってそうだと思うんですけれども、結局行政っていうのはどこかで線を引かなきゃいけないがために、結局そのね、国民に受任させるということになっているじゃないですか。で、まあ、その原爆症の問題もそうですし、在外被爆者の問題もそうでしたけれども、やっぱりその今じゃあアメリカにその請求できない現行法の中で、じゃあ日本にあの誰にその保証してもらうかというと、もうに戦争を起こした日本政府に保証してもらうしかないわけで、あのもちろん多分本当に本当の本当の本音のところではアメリカを恨んでる人はすごく恨んでる被爆者は多いですし、保証もしてほしいと思ってる人も多いと思うんですけれども、今の現状の中でじゃあ何ができるかというと、まあ、日本政府に求めていくことしかできないので。
なるほどね。
やっぱりあの広島弁だと思ってたら多分共通語でもあるんですかね、あの惑ってくれって言うんですよ。
惑ってくれ、
惑ってくれ、あの保証の証っていう字、償うっていう字を書くんですね。あの被爆者がよく惑ってくれ惑ってくれってこういうその保証してくれっていうことなんで、償ってくれというか、その
それはアメリカに対してですか？
それはあの主語がない、相手が目的語がないというか、よく被爆者が惑ってくれって言っていて、それあの昔被爆者運動をした最初の 頃の初期の人とかもよく使っていて、うんうん、いろんなそういう惑ってくれを取った本とか記事とかもあるんですけれども、うんうん、やっぱりそれはにアメリカに対してでもあるし、
うん、
日本政府に対してでもあるし、
うん
うん、そのアメリカとか日本政府とか それだけじゃなくてこうもうどうしようもない形にならない言葉にならない、うん、取り返しのつかないものに関して何かこう言っている叫びのようにも私には聞こえていて、うん、ただまあ形として請求するとしたら今はもうその、ね、日本政府にしかできないので、うん、運動としてはそうなってますけれども、うん、その被爆者の惑ってくれっていう言葉、
うん
うん、
なるほど
ね、その重みっていうのはやっぱり非常にもう大きいというか、それをまあ私たちがこう理解するっていうことも一つのなんか被爆者のためになることというか、
うん、
私たち自身にもまあ同じことを繰り返さないという意味でもなることじゃないかなと思って、
うんうんうん、じゃあもしもその、はい、例えば仮にあのアメリカ人の人がまあそういう議論を聞いて、はい、でも日本が戦争を始めたんだし、
うん、
原爆は、まあ、よくその、まあ、学者の内ではそうじゃないですけども、うんね、一般的にはやっぱりその、ね、アメリカでは戦争が終わるためには原爆が必要だった、ね、そういう人に対してはどういう形で、うんまあ、議論をされますか。そうですね、
もう本当に個人で私も海外とか行った時にもよくそういう議論になりますけど、その時にはやっぱりですね、やはりあの戦争を終わらすために必要だったといってもやはりその人の命を奪うということが、
うん、
いかなる理由があっても正当化できないということを言うしかないというか、う
ん、ただでもそのアメリカ側から見るとそのアメリカ人の人命、うん、兵士の命を
救ったというふうに言いますよね。ただ実際あのアメリカ兵もたくさん原爆で亡くなってるんですね、
うん、
あの広島にいた、
うん、
そういうあの在外被爆者の中に、在外被爆者とは言えないかもしれないですね、今はもう亡くなってるから、被爆死したアメリカ兵もたくさんいて、
うん、
じゃあ彼らの命はね、そのアメリカにいる兵士に比べて軽かったのかと言われると、
うん、
やはり一人一人にとっては、うん、あの同じ重さの命であるので、
うん、
やっぱりその数字でいくとね、こっちこれだけの人が何万人が助かったとか、
うん、
広島も14万人が亡くなったって、まあ、数字でもすごい数字ですけど、なんか数字だけ聞くとあまりピンとこないんですけれども、やはり聞き取りとかをしてその被爆者一人一人の肉声というか、
うん、
ライフヒストリーをこう聞いてると、
うん、
あのとてもそんなことは言えないというか、
うん、
数とか物とか、
うん、
そういうことでは、じゃあ、うんうん、もっとあの
個人個人の顔が見え
そう、そうですよね。なんか、
うん、
あの原爆じゃなくてもね、きっと解決する方法はあったでしょうし、
うん
まあ、もちろんその戦争を仕掛けるということもそもそもの、うん、でも戦争を仕掛けたんだからじゃあいいでしょうということでも、ね、やっぱりないと思うので、
うん
うん、
なるほどね。あのまあ、少し違った角度からの質問なんですが、
はい
あのまあ、原爆っていうのは原爆症ということがもちろん後遺症としてありますから、はいはい、その医療との関わりというのがすごく深いと思うんですよね、
はい、
でその、まあ、ABCC っていうのもありましたし、はい、すぐに、はい、でそれからあの、まあ、今その海外の被爆者、まあ、こちらの被爆者もそうですけども、
はい、
彼らと話をしてまずほぼ最初に出てくるのが健康に関する心配ですとか、うんうんうん、
そう
ですね、
はい、
そういうことが多いんですけども、森田さんご自身は、
はい、
じゃあ、 あのこちらで例えばアメリカに、
はい、
あの2年に一度チェックアップをされる医師の方をインタビューされたりとか、
はいはい、
そういうことは経験はあるんですか。
は
い、なん
かそれは日常的にというか、
はいはい、その中で、
はい、
そのまあ広島医師会ですとか、
はいはい
まあ、ABC 新聞のチェックアップの ABCC というか、RERF ですね、
はい、
もう関わってると思うんですが、
はい、
そのまあ印象といったらちょっとバック大になりすぎてしまうかもわからないですが、
そうですね、
何がお聞きしたいかというと、
うん、
例えばやっぱりその医療っていうのは、
うん、
その患者のケアっていう部分と、うんうん、それからリサーチっていう部分があると思うんですよね、
はいはいはいはい、
でやっぱりそれが二人三脚で進んでるなっていう感じなのか、うん、それともやっぱりどちらかの方がより重要なのかという、
そうですね、 これは言っていいかどうかわからないんですけど、あの2年に1度のチェックアップはまあ行かないよりはいいというレベルだと実は思っています、本当のところは。ただまあやってらっしゃる先生方は非常に熱心にやってらっしゃる方もいらっしゃるし、あの何とも言えないんですけれども、もっとその渡航費用とか先生方の渡航費用とかを出す予算があれば、あの在外被爆者の人たちがよく言われるんだけど、自分たちになんか現地で医療を受けられるようにしてほしいっていうのは、これはブラジルの被爆者もよく言ってるんですけれども、まあ、それは現実的にはそうだろうなというふうに思います。ただ、まあ、やっている以上、それ自体はまあ無駄にはなっていないというか、当然行ってらっしゃる先生たちとこう日本から来た人と接するっていうことが一つの現地のお年寄りの喜びになっていたり、先生たちが来るといって準備をすることが被爆者団体のなんか一つの生きがいじゃないですか、そういうふうになってる面もあるので、否定はしないですけれども、必ずしもすごく成果があるかというとどうかなというのと、まあそのね、リサーチという面で見れば今もその本営圏でずっと被爆者の人たちの調査っていうのは続いていて、非常に難しいですね。はい、
アメリカからのデータもそこに統合されていってるわけですよね。いや、
ただ、単なるチェックアップのデータはそこには統合はしてないと思いますが、もちろんそのリサーチの一つのなんていうんですか、素材にはなってはいると思いますね。
そういったそのリサーチ、特に、はい、あの在外被爆者に、もう施したチェックアップを元にした研究っていうのもやっぱり出版されてるんですかね。
いや、在外被爆者に特化したものは多分あの母数が少なすぎてなってないと思います。その健康診断のリサーチっていうか健康診断のまとめですね、何人受診して何の病気が何人いたとか、そういう医師団の報告書みたいなものは出てますけれども、 RRF はもうすごい何万人とかいう個報道を持ってやってるので、そういう中には在外被爆者っていうので取り立てては取ってはない。ただ広島に来た時に放映権でチェックをする人はその中に入ってると思いますけれども、特別な分け方はしていないので、それに対しては、まあ、当然被爆者の人が同意した上でやってるので、個々人のね、に口を出すことはできないし、まあ、そういうリサーチもしないと今後に生かせないという面もあるんですけれども、ただまあそれが特に ABCC の場合、戦後間もない時の非常なやり方の調査であるとか、そういうことをいまだにこう苦々しく思ってる被爆者多いですし、まあ、それがね核開発に使われていると、エネルギー省、アメリカエネルギー省がやってるので、それに対する疑問っていうのはやっぱり広島市民というか被爆者は共通して持ってる。私はその放映権も実はずっと取材して、それも連載をしてるので後で全部 URL をお伝えしますね。その放映権を取材をしてると、まあそのじゃあ放映権にいる一人一人のリサーチャーがどこまで考えて、リサーチャーというかまあいろんなそのリサーチすることの意味を考えてるかというと、あまり考えてない人もいたりして、
なるほどね。
こうね、是か非かみたいな二元論で語るのは簡単なんですけれども、中に入って取材をしていると非常に、じゃあ ABCC の存在を頭から否定すれば済むかというと、そうでもなかったり、難しい問題ですね。
じゃあその、はい、バイアナルチェックアップを、その、まあ、日本政府の資金によって続けるっていうのはどういう利益を求めてるんでしょう、日本の側から見ると。
日本の側から言うと、まあ、いやこれは私の考えですけど、まあ、一つのポーズと言いますか、こういうことをやってあげてますよじゃないですけれども、そういう面も大きいし、そのデータを、データ収集が目的であれば、もっとお金をかけてもっと細かくチェックすべきで、そのデータを採取するほどの人数やその調査の精密さはないので、あまりデータ採取が目的 とは言えないのかなというふうに思いますね。
なるほどね。じゃあまあむしろ政治的なジェスチャーというか、そう
そういうふうに私は感じます。
ただじゃあでもお医者さんご自身は一生懸命やってらっしゃるというのは一般的な印象ですか？
一般的にはどうでしょう、一生懸命やってる人もいれば楽しい、なんか海外に行くのが楽しいんじゃないのっていう人も当然いらっしゃるし、
実はそれを私もあの向こうでそのお世話をしてる方から
そういう話は聞けられますよね、やっぱり、ね、みんな被爆者が日本に土日治療に来るときにはみんなエコノミーに乗ってくるのに、お医者さんたちはみんなビジネスクラスに乗ってくるとか、あ、まあ、それは当然医師会が自分たちのお金を出してやってるので何とも言えないんですけれども、
なるほどね、ま
あ、そういうところで被爆者の方がって思うことはあると思いますね。
なるほどね、
はい、
今その在外被爆者が抱える一番大きな問題っていうのは何だとお考えになりますか？
今の一番の問題っていうのはもうその制度上は本当にその金銭面とかそういうことではある程度その日本の被爆者と同じように手当が支給されたりとかするようになったので、やっぱり医療の問題ですよね。日本にいれば病院にいくら行ってもタダで見てもらえるのが、まあ、国情によっていろいろ違うので、アメリカだとそうもいかないし、保険だってなかなか民間の保険だと被爆者だと入れないよっていう場合もあると聞いているので、やっぱりその医療ですね。ただまあ日本の医療制度も今変わりつつアメリカに近づきつつあるのではないかという不安があるので、なんですけれども結局同じようになってしまうかもしれないんですけれども、やはり医療がね安心して受けられるということが非常に、ただまあもう本当に高齢化してしまっていて、被爆者の方々も当時体内被爆者でももう70歳近くになってるわけですから、そうなるとなかなかその病気が高齢のせいなのか、原爆のせいなのかみたいなところも非常に分かりにくくなってるのが今の、日本国内でもそれが問題ですし、ただまあ日本にいれば被爆者は今無料で医療、無料ではないですけれどもその自己負担分を払わずに済んでるので、それとね同様に、なことがね海外でも当然あってしかるべきではありますね。ただまあ現実じゃあどうするのかと問われると非常に、
まあ、日本だとね原爆病院とか指定病院
もありますし、
韓国でもあるんですね、
はい、あそうですね、韓国はので、まあ、また韓国の場合だとその基金をもとにとかいろんな、ね、赤十字社がしっかりしてたりとか間に入ってたりとかいろんな制度があるけれども、じゃああの人数の少ないアメリカとか、南米とかでそれができるかというと非常に難しいですね。
少しまたこれも区分の違う、あの質問なんですが、まあ、広島はそのもう随分ねその19世紀末からアメリカ、ハワイに移民の多かった県だと思うんですけれども、ひろみさんご自身のご家族やご親戚の中でそういう経歴のあった方ってはいらっしゃるんですか？
もう本当に聞いたことがある程度ぐらいで、私のひいおばあちゃんの、なんか曽祖母の兄弟がハワイに移民してたみたいな話なので、もうすごくと会ったこともないですね。
なんか
ひいおばあちゃんには私は長生きしてたので、そういう話は聞いたことはあるんですけれども、ね、なんかたまに日本に帰ってきたらもうなんか雰囲気がアメリカっぽくって日本人じゃないみたいだったのよみたいな話は聞いたことありますけど、
そうですか、
はい、もう全然そういう身近なところでは私はそんなにないですね。
なるほどね、
はい、
ただあの皆さんのそのアメリカの被爆者の皆さんの話をお伺いしてると、はい、 まあ、当時は戦後すぐの時期はまだ日本にいたわけですよね、うん、すぐには帰れなかったわけですから、うん、でその時にまあハワイの おじさん、うん、あるいはロサンゼルスのおばさんからなんかもう箱いっぱいキスチョコとか缶詰とか衣服とか送ってきてくれてっていうことがあったんで、そのアメリカの、ね、被爆者に話された際にそういうことを聞かれることあったのかなと思って。
そうですね、そういうことは聞きましたね。やはりまあでもそういうことが逆にこう、ね、妬みとかやっかみとかになって、またアメリカに帰るときにあのアメリカに戻るときにあのなんていうかいいわねみたいなすごく羨望の眼差しで同じ被爆者同士でも見られたけれども、実際にアメリカに行くとその非常に生活が苦しくて、そういうアメリカあんなに羨望の眼差しで送り出されたのに日本にいるその当時の近所の人とか親戚とかに今のこのみすぼらしい姿を見られたくないみたいなことでこう写真を断られたりするケースがありましたね。
なるほどね。
アメリカに行った、アメリカにあんなお金持ちの国に行ったんだから困ってないでしょって日本では長い間思われてたけど、実はそのやっぱり体が弱くて十分に働けないとか、その日系でも教育を受けるために日本に帰って子供の頃に日本に返されてた方ってあんまり英語が上手じゃないんですよね。なんか就職にも非常に苦労して、で夫に先立たれたりとか、いろんな不幸がやっぱり重なってる方もいらっしゃって、
私もそういう話は随分聞きました。ただその、ね、日本にその新聞に名前が出るとなんかやっぱり恥ずかしいからって、ね、やっぱりそれは森田さんような立場の方でないとあのなかなか出てこなかった話だったと思うんですよね。すごくそれは
すごい言われたし、実際に本当に親戚みたいな方から電話がかかってきたりしたので、
そうですか、
よく出してくれるなじゃないけど、いやなんか本当に謝る筋ではないんですけれども、一応なんか苦情を言われて謝るんじゃないけど、なんかおかしい持って行ったこととかもあります。なんか
そうですか、
その本人はね OK だったから、なんか親戚がなんかすごく怒ってるからとりあえず説明をしにお
家に伺ったこととか。じゃあ森田さんご自身が、
そうですね、私と上司とで行ったりしたこともありました。
何人ぐらい、
実際にそれは上司と一緒に行ったのは1件
だけだったんですか、
けども、そういう電話っていうのは 2,3 件はありましたね。その短い連載ですよ、本当連載なので、100人ぐらい話聞いても実際に紹介したのって全部で20人もいないぐらい、十何人かなんですけれども、その中で 2,3 件なので割合としては多いですよね。
なるほどね。なかなか外側から見てるだけでは想像がつかないような状況ですね。
私もそういう反応があるとは思わなかったですね。
なるほどね。あの森田さんご自身は、じゃあその、まあ、ご家族の中で被爆をされた方っていうのは、私は
あのいないんですよ。それがあの広島市内ではなかったので、祖母も、祖父は戦争に行ってたし、その時は、祖母も呉市近いんですけれども、広島市内ではないので、直接的な体験は、ただ呉でもすごくあの原爆が落ちた時は揺れてガラス、窓ガラスが割れたとか、そういう話はちっちゃい頃から聞いてましたね。
やっぱり家族の中でもそういう話が伝わってきたっていうことがあるん
です。でももう本当その程度、窓ガラスが割れてすごかったんよっていうくらいですね。
そうですか、
はい、むしろなんかその中学校とか高校とかでたまに学校に被爆者の方が来て話を聞いたりとかしてたので、その時の方の印象の方が
強い
ですね。あと手記を読んだりとか、
そうですよね、
はい、
私もあの、まあ、原爆文学をあの読んだ時にすごく印象を受けた記憶があるんですよね。でだからそれが、まあ、あのまあ長い時間を経て今私がしている仕事の関心のもとになっているのかなっていうのはあるんですけどね。
ありますよね。私もきっとそうなんではないかなと。だから直接的に何かがきっかけになったとかって、よくどうしてそんなに熱心に原爆のことを報道するんですかとか聞かれるんですけれども、特別自分の身近な人が原爆で亡くなったとかいうことでもないし、仕事でやり始めてなんかこう昔 なんか遠い記憶の中にあったことがこう紡ぎ出されてきたというか、
そうですよね、
そういう感じですね。まあ、その中でも自分の原点になったのが、そのたくさんの話をこう一度に聞いたのがその在外被爆者問題が一番最初だったので、在外被爆者問題にこう未だにずっと引っかかっているというか、ある程度こう改善されて、問題という問題はもうほとんどなんか裁判とかで争える問題っていうのはもう本当国家保障の問題くらいしかなくなっているんですけれども、
そうですよね、はい、でも、まあ、森田さんご自身にとっては、
はい、
まあ、大切な問題っていう意味があるってことですね。そうですね、
はい、なんかまあその今日的なニュース性みたいなものはもう低くなってきてるので、そういう意味ではこう新聞で報道するというのが非常に難しくって、やはりマスメディアってニュース性がないと取り上げにくいので、
じゃあ先ほどおっしゃってたように、はい、その原爆とジェンダーみたいなことで、はい、もう少し個人的に取材をしていければということ
ですね。なかなか今ねジェンダーとかってそれこそニュース性がないと言われてしまう、
そうなんですか。
うん、
私はね日本からずっと離れてるので、そのあたりのことはちょっと勘が鈍ってるかもわからないんですけど、
でも研究リサーチの中でもやはりジェンダーっていうのは昔ほど
やっぱり少なくないですか。でもやっぱりあの今日性も続けてずっとある
ありますよね。
例えばあの、はい、今あの最高裁で出たばかりの原因の問題の、ゲイマリッジの問題ですよね。でそれはまあやっぱりジェンダーの問題も関わってますしね、そうですね、ちょっとその辺の
事業はやる人が少なくないですか、リサーチ。そうでもないです、アメリカでは。
あ、そうですか。むしろそのジェンダーっていうその特に学部やあの、まあ、学科がなくてもそれがもう学術的な考え方の一部の主流の一部になっている、
そういう意味ではアメリカはやはり進んでいるというかあれなのかもしれないですね。
進んでいるというか、まあ、アメリカ風の考え方ですよ ね。
日本ではやはりなんかこう肩身が狭いみたいな感じがあるようですね。なんとなくその研究者の方と話してて、
そうですか、なんかちょっと皮肉のような感じがしますよね。
ですね。
であのもう随分お話をお伺いしてるんですけども、はい、まあ、私はこの、まあ、自分の研究のためにこういったお話をお伺いしてることもあるんですが、
はい、
その、まあ、アメリカの学生の、ね、はい、中西部でアメリカ史を知っているんですので、はいはい、まあ、自分を皆さんにお話をお伺いすることによってよりよく教育して、それを自分たちの生徒の教材として使っていきたいという思いも強いんですね。でそれを考えてその私を通じて、まあ、今18歳19歳のアメリカ人の学生ですよね。そういう人たちに伝えたいことっていうのは何かありますか。
やはりあのそうですね、これはアメリカの学生に限らないかもしれないんですけれども、あのいろんな側面から物事を見てもらいたいという、もうすごく一般論っぽくなってしまいますけれども、思います。だからその原爆一つにしても、それが良かったか悪かったかとか、必要だったか必要でなかったか、もちろんそういう議論も重要なんですけれども、その今私がこの被爆地である広島でこの記者の仕事をしている立場から言わせてもらうとしたら、そのキノコ雲の写真ってよくご覧になると思うんですけれども、その下を想像できる若者であってほしいというか、その下に何が起こったかにこう思いを馳せてもらいたいなと。これは本当日本人の今の日本にいる若者もそうですけれども、やはりなかなかその威力とかそういうことには目がいく、今の福島で起こってる原発事故もそうですけれども、の壊れた原発の映像とか見るとなってなんか思うけど、やっぱりじゃあその中で未だに、今もう線量も低くなってますって言われても未だに帰れない人がいて、そういう人たちがちりぢりバラバラになってどういう生活してるかとか、そういうことをこうなんか想像できる想像力というか、
想像力ですね、
そういうものを、はい、だから原爆のことも単にその大きな爆弾が落ちてみんながやけどして大変だったとか言うんじゃなくて、その後の人生がどうだったかとか、まあ、できれば そういう手記を読んだりとか話を聞いたりする経験ももちろんしてもらいたいですし、うんうん、そういうのをしたらただするだけじゃなくてこう、想像をしてもらいたいなというふうに思います。わ、はい、
うん、かりました、はい、本当にありがとうございました
お役に立てるのか、
もちろんです。
なんか資料
をありがとうございます。
でこれ、ね、私もちょっと実は引っ越しをしたばかりであんまりこれ私がちょっと封をしてるんですけど開けてみてください。これ日本語の本で英語版が出てるんですよ、あの原爆資料館の売店とかで売ってるんですけれども、その外国人被爆者について私が書いたもので、これは、前半が被爆者の手記になってるんですね、でも亡くなられた方も多いんですけれども、ずっと広島で証言活動をして、で私も生前はこうよく知ってた方もたくさんいるんですけれども、こういう、全体的な外原爆とはみたいなことからこう一人一人の手記があって、第3章が外国人被爆者についてというでここに私が書いてまして、在外もう本当にざっくりとわからない人に一からみたいな感じで、豊永先生たちの協力も得ていろいろ厚労省にちょっともう古い何年前になるんだろう、直したのが2010、もう3年くらい前になるのですが、なのでちょっと古い情報もあるんですけれども、どこの国の人がどうでみたいな、もう多分和恵さんはご存知のことばかりだと思うんですけれども、
でもこうして初めて、目にさせていただくのはすごく嬉しいです。
これの英語版が先に出て英語版の方をお持ちしようと思ったんですけれども、ちょっと見つからなくてですね、原爆資料館の売店に行ったら英語版もあるので、もしよろしかったらご覧ください。
わかりました。本当にありがとうございます。これはいただいていいですか。
はい、
本当にありがとうございます、
はい、ちょっと多分これは本当になんていうか大まかなことしか書いていないので、新聞の連載などを見ていただいた方が、
そうですね。じゃあその広島ピースメディアカルチャーっていう
部分、ちょっとそうですね、ちょっとこれで見ることができるかな、ちょっと URL が分かったらで出るかな。もうちょっと古い10年以上前の連載になるのでもう見られないかもしれないんですけどね、これが見ることができたら、もし見ることができなければ今度記事のコピーをお送りしましょうか。いつアメリカに
帰るんですかね。7月10日に帰るんですけども、
はい、
ここでイメールもずっと見てますので、いつでも時間のある時に送っていただければありがたいです。
ちょっとこれで見られるかどうかわからない。メールアドレスはこちらでよろしいですかね。わけあとMS
で結構です。わかりました
。はい。
そうですね。その放射線研究所の
そうですね。まあそういうのも、
そのあたりもぜひ教えていただければと思います。
はい。ちょっと後で。ヘルメディアセンターはこれで、メディアセンターちょっと待ってください。多分中国新聞のホームページの中に平和メディアセンターというのがあってですね、
願いは海を越えてっておっしゃってましたよね。
ただもう10年以上前なのでアーカイブに残ってってるかどうか、こういうホームページがすごく見づらいんですけれどもあるんですよ、
はいはい、
中国新聞の平和メディア、この中に連載とかいうのがあって、連載特集とかいうのがあって、その中にいろんな、もうなんかでもかなり古いので、2008年までしか今ここ載せてないですね。2008年以降しか載せてないので、
ああそうですか、
もしかしたらないかもしれない。ただ古いのも2008年にアップしたものは載ってるので、ちょっと私も戻ってもう一遍探してみて、パソコンで、それでしたら記事のコピーをお渡しするとかいうことになるかもしれませんが、
わかりました、はい、本当お手数をおかけしますけども、
いえいえ、
よろしくお願いします、
はい、